箇所はエズラ記の9章5節から15節までです。エズラ記の9章5節から9節、初めに9節までのところをお読みします。夕方の捧げ物の時刻になって、私は気を取り戻し、着物と上着を引き裂いたままひざまずき、私の神主に向かって手を差し伸ばし祈って言った。私の神よ、私は恥を受け、私の神であるあなたに向かって顔を上げるのも恥ずかしく思います。私たちの咎は私たちの頭より高く増し加わり、私たちの罪過は大きく天にまで達したからです。私たちの先祖の時代から今日まで、私たちは大きな罪過の中にありました。私たちのその咎のため、私たちや私たちの王祭司たちはよその国々の王たちの手に渡され、剣にかけられ、虜にされ、かすめ奪われ、恥を見せられて今日ある通りです。しかし今しばらくの間、私たちの神主の憐れみによって私たちに逃れたものを残しておき、私たちのためにご自分の聖なるところの中に一つの釘を与えてくださいました。これは私たちの神が私たちの目を明るくし、奴隷の身の私たちをしばらく生き返らせてくださるためでした。事実、私たちは奴隷です。しかし私たちの神はこの奴隷の身の私たちを見捨てることなく、かえってペルシアの王たちによって私たちに恵みを施し、私たちを生かして私たちの神の宮を再建させ、その廃墟を建て直させ、ユダとエルサレムに石垣をくださいました。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、本当に罪は、罪とがの恥は私たちの目の前にあります。私たちは罪ある者としていつあなたに背くかわからない状態です。しかしあなたは憐れみ深く、私たちはその罪に従ってあしらわず、豊かな恵みと慈しみによって許してくださり、私たちを立ち直せるためにその恵みをくださいました。主よ、今日このエズラ記の箇所からあなたの恵みと慈しみが注がれているのにもかかわらず、なお罪を犯してしまった場合、主よ、その時いかにすればよいのか、私たちがどのような態度でおるべきか、どうか示してください。私たちが罪を犯してなおあなたに背くような、そのような寛容やイスカリオテユダのような性質が一切ありませんように。イエスよ、これから語るこのしもべの唇を清め、あなたが御言葉を授け、あなたの御心を思うままに、主よ、この者の唇に授けてください。聞く一人一人の生徒たちの耳と心をあなたが今整え、あなたの聖なるこの御言葉を受けるにふさわしくして、そして今日あなたから命を、恵みを豊かに得ることができる日でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。今日のこの箇所はエズラの祈りですけれども、エズラはどうやら悔い改めの祈りを祈っておりますが、なぜたか覚えている方がいますか。先週の続きなんですけれども、エズラはあることを聞きました。あることを聞いて、もう色を失って夕方まで何もできずに、ショックのあまりへたれ込んで おりました。それはこのイスラエルの民の中に、ね、イスラエル、エズラ記を最初から見てきましたところ、本当に神様はこのイスラエルに対してこれでもかっていうほどの信じられない恵みを施してこられましたね。あんなに罪を犯したのに、あんな悪いことをしたイスラエルなのに、でも悔い改めて立ち返るこの民に恵みと慈しみを施し、王の心を動かし、王たちの便宜を、ね、王たちを使ってイスラエルの民のためのあらゆる便宜を図ってですね、神殿を建て直させ、城壁を再建させてくださって、そして、この奪われていた神殿の宝物も無事に取り戻して、イスラエルの宮に再び戻すことができました。でその矢先にですね、民の中になお逆らう者が、しかも国々の司たち、要するにトップに立っている人たちが率先してですね、その女、違法の女を息子のその嫁に迎えたり、あるいは自分の娘をその違法の男に、嫁にやったり、そういったことをしていたんですね。 そこで私たちのうちに連合するべき相手を、これを絶対に間違えてはならないことを先週見てきましたが、しかしもうエズラが聞いたとき、もうすでに民の司たちがその罪をたくさん犯して、もうすでにですね、あのネヘミヤ記の方を見ますと、イスラエルの言葉がわからない子供がもうすでに育っている。要するにイスラエルの律法、神様の尊い御言葉を、それを聞くことのできない、そういう子供がなんとイスラエルの中にもういる。まあ、そこまでになってきてしまっているということで、エズラはそのことを聞いてショックでもう立ち直れなかったんです。でそこでこの夕方の捧げ物の時刻の頃、やっとエズラは立ち上がってひざまずいて、もう着物を上着を引き裂いたまま膝まいて神様に祈りました。真っ先に言ったのは、私の神よ、私は恥を受け、私の神であるあなたに向かって顔を上げるのも恥ずかしく思います。私たちはよく祈るんですけども、皆さんは神様に顔向けできる状態なんでしょうかね。本来皆さんは顔向けできるような状態じゃないんですよ。皆さんそのままの行い、皆さんの成り立ち、罪や、ね、すぐにもう怒ったり、兄弟姉妹を罵ったり、あるいは悪い考えに行ったり、欲望に身を委ねたり、本来私たちは主に向かって顔を向けできるものではない。でも主の大いなる憐れみによって私たちはですね、主の御前にこうして立っております。私たちの咎は本来大きいんですけど、しかし主の豊かな憐れみによって今許されております。このエズラは本当にイスラエルのためにあんなに大きな罪を犯していたのに、でも神様は大きな憐れみでもって許してくださっていた。で、この神殿に尊い器を運び込むことも神様の憐れみによって成し遂げることができた。でその矢先に、でも自分たちの中に罪を犯して神様に顔向けできないようなことをしている。で実際ですね、まあ、エズラの祈りの中にはこの6節から、7節のところは、自分たちの先祖は今日に至るまで主よ、あなたに対して大きな罪禍の中にありました、あなたに咎を私たちの頭の上高く増し加っておりますと、ね、罪禍という言葉、要するに罪と知っておりながらそれをそのまま犯すということですね。罪禍っていうのは、神様に罪を犯すということは何たるかを知りながらにしてそれを犯している。でそういうわけで自分たちの先祖たちは、ね、祭司たちは、王たちはその他国の王に引き渡され、剣にかけられ、虜にされ、奪われ、恥を受けた。 そうして今日ある通りですと、まず自分たちの先祖の罪とかについて告白しております。でここでエズラはですね、私たちの咎はってあり、告白しています。私は恥を受ける、私の神である主はあなたに向かって罪を犯した、ね、エズラ自身は罪を犯してないですね。エズラ自身その違法の女をめとったりしてないし、なんでエズラは私たちの咎は私たちの頭より高く、ね、自分が犯してないんですから、しかし自分の民を自分と一体化させ自分と同列にし、そして祈ったんです。これが取りなしの祈りです。親がこのために取りなしの祈りをしますね。家族のために一家の長が取りなしの祈りをします。ダニエルも同じように取りなしの祈りをしましたね。ダニエルも不面目は私たちのもの、しかし正義はあなたのものです。不面目はあなたに対して罪を犯した私たちと私たちの王たちにあり、先祖たちのものです。しかし憐れみと許しはあなたのものです。ダニエルはそのように告白して祈りました。そして祈ったところ、神様が世界を動かしたんです。そのこのダニエルの祈りの後にね、大天使ガブリエルを使わせてダニエルにこれから後起こることを示されました。そして、そのバビロンの霊を動かして、そのサタンとのその天使の見つかりの間に戦争が起こって、でそして世界情勢が動いたんです。このようにですね、鳥なしの祈りは世界を動かします。状況を動かします。本来滅ぶべきものが滅びを受けないままで流れます。アブラハムもそうでした。アブラハムもですね、なんとソドムとゴモラのために取りなしを祈ったんです。もっともアブラハムからすればソドムとゴモラよりもむしろその町の中にいるロト、老いのロトのことを思ってね、その町の中に義人が50人いたら主はあなたは滅ぼすのですか、で滅ぼすまいとそれを取り付けたら、じゃあ40人ではどうでしょうか、30人ではどうでしょうか、でですね、ついにその交渉はだったら10人義人がいたらその町を滅ぼすんですかっていうところまでアブラハムは交渉をこぎつけました。神様と交渉をするべきです。祈りの交渉を諦めるべきではないんです。自分はもうこんなに罪を犯しすぎてもう許される言われはない、そういう人は勝手に決めつけがちなんですが、しかし主の受け入れられるのは砕かれた魂、悔いた心です。エズラは主に祈りました。まず自分の罪を告白しました。自分の先祖たち、私たちの先祖は、また私たちはあなたに対して罪を犯しました。犯したにもかかわらずあなたは良いことをし憐れんでくださいましたというのがこの8節と9節のところです。主の憐れみによって本来自分たちは滅ぼし尽くされてもしょうがない状態なのに、でも主はあなたは私たちを憐れんで生かしてくださいました。そして私たちのために逃れたものを残しておき、ご自分の聖なる宮に一つの釘を与えてくださいました。これは私たちの神が私たちの目を明るくし、奴隷の身の私たちをしばらく生き返らせてくださるためでしたと、ね、主はしっかりとその地に生き残りを釘のように打ちつけて残してくださってたんですね。でもいかにですね、釘のようにしっかりと打ち付けられていても、その根っこが腐っていたらどうしようもないんです。先ほどこの花蘭ですかね、蘭がとても綺麗にね、しっかりとですね、その茎がこの土台に刺さっていたんですけども、ボロボロ花が落ちてしまって、で、 まあ、先ほど川井さんが引っこ抜いて見てみますと茎がの途中が腐っていたんですね。腐っていたから、だから花がもうボロボロ落ちていた。いかにですね、カッコと打ち付けられていたとしても、そのもの自体が腐ってしまうとどうしようもないんですよ。だから皆さんがしっかりといかに、ね、たとえ死の見舞いに刺さっていたとしても、皆さん自身が腐ってしまったらどうしようもないんですよ。教会も同じです。私たちのうちに純粋さを保つべきです。鎖の根っこはまず引っこ抜かなくてはならないんです。エズラは9節で告白しております。事実、私たちは奴隷です。しかし私たちの神はこの奴隷の身の私たちを見捨てることなく、かえってペルシャの王たちによって私たちに恵みを施し、私たちを生かして私たちの神の宮を再建させ、その廃墟を建て直させ、ユダとエルサレムに石垣を下さいました。実際に彼らは奴隷の身分でした。イスラエルはですね、このバビロン捕囚の後、ね、王はいませんでした、イスラエルに。それは彼らには、ある程度の自由な自治権は与えられてはいたんですが、しかし一国の独立した国としては認められていなかったんですよ。まだこの時は一国の国として認められたのはもっと後の時代になります。この時はまだ、ね、国としては認められていないで、本来ですね、そういう状態ですと、もうペルシャのその大王に貢ぎを納めて、そしてその労働区域を課せられて、で神殿を建てるなんてとんでもない、まあ、本来そういう状況だったにもかかわらず、でも神様のこの憐れみによってこのペルシャの王の心を動かされて、そしてある程度の自由が与えられ、しかも神殿のために便宜が図られておりましたね。エズラ記今まで読みましたところ、アルタシャスタ王は神殿のために、まあ、特別な、捧げ物、金銀のもの、また材料を備えてくれて、でしかも、そのレビ人や祭司には税金を課さない、そこまでの特約を与えてくださっていた。そこまで良くして恵みを、神様の恵みを施しを与えてくださって、神の宮を再建させてくださり、しかも廃墟を建て直させてもらって、エルサレムの城壁もその恵みと憐れみにより気づいて、神様気づかせてくださったにもかかわらず罪を犯したんです。例えばある人が、まあ、パチンコ中毒のある人がいたとしてですね、その人を、まあ、例えば水野さんが立ち直らせてくれたとします。水野さんがそのパチンコ中毒の人をですね、もう行くんじゃないよって戒めて、でそれで、もう毎日パチンコのある通りを通らせないようにいつも出迎えて、そして迎えに来て、でそして牢を追って、でその人が立ち直るためにある程度お金とか食事の用意とかをね、そうやって整えて、でそれで骨を折ってその人の立ち直らせようとしていた。ところがある日気づいてみたら、その人はなんと水野さんがその人のためにってね、便宜をしたお金を実はパチンコに使っていたっていうことだったらちょっと怒りますよね。普通だったら同じことをイスラエルの民はしていたんですよ。神様からですね、恵みと憐れみを施しをいただいておきながら、でもそのいただいていたお金、いただいていた自由さ、いただいていた恵みをですね、罪のために使っていたんですね、このイスラエルの民は。まあ、パチンコ中毒の人の例を出しましたが、しかし私たちも何かとですね、パチンコをしてないにしても、そういう罪の奴隷状態、本当に恩知らずなことを神様にしていることはないでしょうかね。まあ、お酒を飲むとか、お酒中毒から主が立ち直らせてもらったのに、でもお酒にまた戻ってしまう。エロ本中毒の人だったが、 そこから立ち直ったのに、でもまたそのいただいたお金と自由を用いてエロ本に戻ってしまう。いろいろな罪私たちにはあります。とにかくこのイスラエルの時、立ち直らせてもらったその自由、いただいている恵み、祝福、それを用いて神様に罪を犯すことに用いていた。だからエズラはこんなに色を失って慌てふためいたわけですね。でそれでまずエズラの祈りは取りなしの祈りでした。私たちは罪を犯しました。先祖たちは罪を犯しました。エズラがここまで色を失ったのはですね、本当に神様の恵みが ここまで与えられているのに、でもそのためにはないがしろにしてしまったというところですね。ヘブル書の6章を開きたいと思います。ヘブル書の6章の4節から私たちは神様から本当に多くの恵みをいただいているんですが、しかしそれをないがしろにすることがいかに恐ろしいことか、エズラは分かっておりました。そしてそれがいかに恐ろしいことであるのか、このヘブルの6章の4節からのところに記されております。一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力とを味わった上で、しかも堕落してしまうなら、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです。土地はその上にしばしば降る雨を吸い込んで、これを耕す人たちのために有用な作物を生じるなら、神の祝福に預かります。しかし茨やアザミなどを生えさせるなら、無用なものであって、やがて呪いを受け、ついには焼かれてしまいます。ここではですね、ひとたび神様の素晴らしさを味わった人、ひとたび救われて後に来るその栄光の前味わいもして、ね、永遠の命をいただいて本当に救われた喜びに浸った人がなお堕落してしまう場合、ちなみにこの堕落っていうのは、ね、罪を犯すということよりも、これ、ギリシャ語ではパラピプト、脇へ落ちるっていう意味で、ですからあえてその道を外す行為ですね。私たちが向かって歩むべきは救いの方向へと行くべきです。命のベクトルへと進んでいくべきです。上という方向性で神へと進むべきを、それをですね、パラピプト、すなわちあえて脇にそれて、ね、神様への方向性をあえて変えて罪の方向性に、世に、肉欲に、そちらに向かってしまうというのが、ね、まあ、この堕落と訳されているパラピプトの意味です。ひとたび主に救われて、その救いの素晴らしさを味わって永遠の命を得て、その永遠の栄光を預かっていながらにして、あえてまた自らの意志で罪に向いてしまうのであれば、そういう人は神の御子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちです。もっとも私たちはこの 肉体の体を持っている限り、まあ、罪を犯してしまうんですが、でもそれでも神様に対する方向性を失っていなければ、また立ち直って、ね、泥の中から起き上がって泥を払い落として、また父なる神様のもとに向かっていく。神様そういう子を本当に憐れむんですけども、でも泥の中に転がり込んで、で、あ、やっぱりこの泥の子の草の中の方がいいや、ね、そういう子はどうしようもないですね。土地はその上にしばしば降る雨を吸い込んで、これを耕す人たちのために有用な作物を生じるなら、神の祝福に預かります。しかし茨やアザミなどを生えさせるなら、 これは生えさせ続けるならです。知性的にはそういうことをし続けるなら無用なものであって、やがて呪いを受けついに焼かれてしまうんです。ですから私たちは罪をことさら自分の意思を持って犯し続けるということを、これはと本当に気をつけなくてはなりません。エズラが色を失ってもう呆然としたぐらいまでにショックを本来受けるべきことなんですね。この私たちには罪があります。この罪、これをどう取り扱えばいいのか、ね、パチンコどうしてもやめられない、お酒どうしてもやめられない、エロ本どうしてもやめられない、人間のそういうですね罪に対抗するためには、私たちはこのエズラのように主の御前にそのまま出るしかないですね。主に御顔を主の顔を背けること、これが一番良くないんです。たとえ罪を犯したとしても、それでもなお主の御前に出ていくこと、それが救いのコツです。自分の中からそのパチンコ癖を直してから主に向かうということ、それは人間には、到底できないことでしょう。それを直してくださるお方に向かうこと、まずその気持ちが大事なわけです。なお神様の元に戻ること、シモン・ペテロはイエス様を裏切った後、なお弟子たちの集いに再び戻りました。顔向けできないはずですね。イエス様のことを3度も知らないって言っておきながら戻るようなものじゃないんですが、でもあえてまた戻ったんです。だから許された。イスカリオテユダは戻りませんでした。自分の自己義に従って、俺は何ということをしてしまったんだという勝手な思いで自らの命を絶ってしまいました。ここに救われる人と救われない人の境界線があるわけですね。それでも神様に戻るという人は救われます。あくまで自己義に従って自分の道を貫いて死んでいく人は、それは救われません。エズラは本当に自分たちの罪、自分の民の罪を自覚して告白しました。最後にまあ、本当はもうエズラ記の9章全体を今日やるつもりだったんですが、ちょっと9節までのところで、かなり濃厚な導きをいただきましたので、10節以降はまた次週に回したいんですが、最後にですね、詩編の51編を開きたいと思います。詩編の51編、ここはですね、ダビデの詩です。指揮者のためにダビデの賛歌。ダビデがバテシバのもとに通った後に、預言者ナタンが彼のもとに来た時、神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。アメン、ね、ダビデはもうそのまま主に告白していますね。私のには罪があります。その罪を一切隠し立てせず、一切言い訳したりせず、ね、でもあの時、だってあなたが、そういうね、でもだって、そういった滅びの言葉は一切用いてないですね。誠に自分は罪を知っている、罪はいつも目の前にあった、しかしあなたは正しいお方、あなたの宣告は、あなたの裁きは正しいですと、 これがまず私たちが取るべき態度です。罪に対して、過ちに対して、言い訳とかではなく、主に自分には罪があったと問うがある。10節から13節、神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。アメン。ですから、まず自分の中からパチンコ癖が治ったら主の御前に出れるっていうことじゃないんです。まず私のうちにパチンコ癖なんて、嫌だって思う、そういう清い心をまず与えてくださいっていう祈るところからなんですね。喜んで使える霊が私を支えますように。だからパチンコなんか目じゃないほどのあなたの魅力、あなたに使えることが喜びだというほどの霊でもって私を支えてください。これが人が救われる道です。罪、どうしてもやめられない罪、それに対してはそれらがへとも思えるほどの清い心を、揺るがない霊を新たに私のうちに作ってくださいと祈るのが正当な祈りです。ですから私たちはまずですね、罪とがまずそれを主の御前に告白する、これがまず第一ステップです。そして第二に、主に私の心を清く作り変えてください、揺るがない霊を、喜んで使える霊を新たにして私を支えるようにしてください、そういう風になるんです。17節にこう記されています。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。アメン。ですから私たちの心がまずへり下って砕かれていることが必要です。高ぶった心、それもそんな祈りをしては聞き届けられません。パリサイ人がですね、私は週に二度断食して、あのことこのことをして、ことにこの隣にいるこの男みたいじゃないことを神は私は感謝いたしますとか、そんな傲慢な心を主は受け取らないんですね。主が受け止められるのは砕かれた心、悔いた心、それを主は蔑まれません。エズラは本当に砕かれた心でもって祈っております。私たちもこの日々ですね、砕かれた心、へり下った心を持っておりましょう。罪が示された時、傲慢になってのけぞって怒って、そういうことではダメです。まず自分は罪を犯したとダビデのように、エズラのようにへり下って、そして主に情けを求める、憐れみを求め、そして主に喜んで使える霊を与えてください、この心を新たにしてください、そういうふうに祈るべきです。たとえ皆さんの心が、罪が火のように赤くても、主は雪のように白くしてくださることが可能なお方です。どうかこの主により頼んで、そして罪を犯したときはすぐに主に戻って、へり下って主に憐れみを乞い、情けを求めて、そして新たなる心が与えられて、そして主に喜んで仕えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちは誠に罪とがあるものです。母は私たちを罪のうちに身ごもり、そして産みました。主よ、しかしあなたは恵み深く憐れみ豊かな神、へり下ってあなたに向かう者には あなたは豊かに慈しみを施してくださる主です。どうかしよう、私たち自身が日々あなたに会ってへりくだった心を持って仕えていくものでありますように。罪が示された時、咎を示された時はすぐに傲慢さを捨て、へりくだった心を持ってあなたに許しと憐れみを請うものでありますように。このエズラは民の中に罪があるのを認めた時にこのように祈りました。自分は罪を犯していないのに民のために取りなしました。私たちも家族のため、教会のため取りなして祈るものでありますように。そして人々を罪の道から正しい道へと取り戻す私たちでありますように。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。